は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。皆さんこんにちは、トミーです。6月に入って10日ですね。衣替えは進んでいますか？この1週間で日本の首相が変わって新政権が誕生しましたね。顔ぶれが一段と若くなりました。若ければいいってもんじゃないかもしれないですけど、しがらみにとらわれず持っている力を存分に発揮していただきたいなって期待しちゃいますね。まあそれは政治家の方々ばかりじゃなくて、私自身も私の周りの人々もみんなそうであったらいいなとは常日頃思っております。はい、衣替えもね、軽やかにいきたいですね。今回も番組宛にメールをいただきました。まだスタートしたばかりの番組にメールをいただけるなんて本当に嬉しいです。ありがとうございます。今回はいただいた2通のメールを元にしたフリートークと、前回に続いての2つ目の新コーナー、この内容でいきたいと思っております。それでは行ってみましょう。2010年6月第2週ビバマイスタイル。最初にいただいたメールですね。ワクワクネームマジタカさんです。男性の方。いただいたのが前回の放送更新日の当日だったんですね。すごい速さでした。ありがとうございます。メールを読む前に前回の放送に関してお詫びと訂正があります。前回の放送でマジタカさんからいただいたメールを紹介しているところでですね、今回の放送後にマジタカさんからコメントをいただきましたみたいなことを言ってるんですが、あれは今回じゃなくて前回の放送後にの間違いでした。今回の放送後にコメントいただきましたって言ったら預言者みたいですもんね。マジタカさん、聞いてくださっている皆様、本当に失礼いたしました。思っていることと口の動きが違ってました。ごめんなさい。で、予言通りですね、マジタカさんからメールいただきました。紹介します。本文。トミーさん、こんにちは。こんにちは、マジタカでございます。さてさて、ビバマイスタイル第2回早速聞かせていただきました。ありがとうございます。トミーさんのご近所の奥さんに髪を切ってもらいたいというお話、なかなか興味深かったです。まあやっぱり相手に無条件で何かをやってくださいと頼むのは、頼む側も心苦しいところがあったりとかはしますよね。私はトミーさんのお話を聞いたときに、トミーさんの方が近所のケーキ屋さんでケーキでも買ってきて、髪を切ってもらうお礼の手土産持参でその美容師の奥さんのところへ行ってたら、トミーさんも相手の奥さんもお互いが気分良くなれたかなということを思いました。ただ頼るだけ、頼られるだけってのはお互いにやりにくいものですから、格好だけでも交換条件を出してみたら、お互いがお互いに感謝してスムーズに話が進むかも、だなんてことを思いましたね。まあ今となってはトミーさんもお子さんが大きくなられたみたいですから、そんな面倒なことはしなくてもいいんでしょうけどね。はい、本文の途中ですが、マジタカさん、ありがとうございます。前回の放送でですね、近所の子育てで休業中の美容師さんに髪を切ってもらいたい、でもって仲良くなりたいんですというお話だったんですが、マジタカさん、本当にこの話題について真剣に考えてメールしてくださってるんですよね。ありがとうございます。 ちょっと本文続き読みますね。後でまたこれ触れたいと思います。本文続きます。あとモカモカさんとのインタビューのコーナー、トミーさんのテンションが20代前半並みに高まっているのが放送から伝わってきました。楽しそうな雰囲気がこちらまで伝わってくる、とてもいいインタビューでした。ありがとうございます。今回の放送を聞いて、また次の更新が楽しみになってまいりました。次回も楽しい放送をよろしくお願いします。マジタカといただきました。マジタカさん、本当にありがとうございます。モカモカさんとのインタビューなんですけど、収録した時の機械操作でですね、まだまだ私の知識不足で、音声が実際よりもやや高め、スピードも速めになっていたようなんです。これも、もかもかさん、そしてお聞きの皆様、大変失礼いたしました。ごめんなさい。実際は、あの放送より、1割差し引いた感じの声の高さとスピードだと思っていただければ幸いです。1割という根拠もないんですけどね。うん。もかもかさんと私としては、3、4割差し引いて聞いてねっていうのが希望です。ね。もかもかさんとは20代前半、それ前からのお付き合いなので、気分がその頃に戻っちゃったんでしょうね。若さの秘訣になるかな。そしてですね、マジタカさんからいただいたメールの最初の部分、近所の奥さんにお礼をしたらよかったんじゃないかっていうお話だったんですが、お礼はしました。で、これがきっかけになって、お互いにですね、いろんな場面で頼ったり頼られたりができるようにもなって、面白かったエピソードなんかがあるので、ちょっとお話ししたいなって思うんです。まずね、片栗粉頂戴事件っていうのがあって、私中華料理をよくするんですけど、中華料理って最後に片栗粉で、水溶き片栗粉でとろみをつけたりするんですね。で、最後の最後の仕上げに片栗粉がないという事態になった時に、小さなタッパ、シール容器って言うんですけど、それを持って行ってですね、彼女のところに、すいません、片栗粉大さじ2杯ほどくださいって言ってもらいに行ったことがあるんですね。もう玄関先で彼女に、ダッサーイって言われて、片栗粉大さじ2杯よりちょっと多めにいただいてきたことがあったんです。で、その後にですね、今度、お弁当のご飯頂戴事件っていうのがありまして、いちいち事件ってつけることもないんですけれど、朝彼女から電話がありまして、朝ご飯残ってる?って言うんですよ。それで、朝ご飯を炊き忘れたんですね、彼女が。朝ごはんはパンでなんとか済むんだけれど、子供が保育園に持っていくお弁当用のご飯がない。で、うちにご飯があったらちょうだいっていうことでもらいに来た。で、私ね、その時ご飯を入れて、朝だから慌ただしく渡しちゃったんですよ。その時に、ダッサーイにね、匹敵する言葉が見つからなかった。これは残念。なんかいい言葉を返せたら、もう一歩笑いが取れたのにって思ったんですけどね。あと、助かったなーって思うことがあって、子供が大きくなると、学校や地域の役員の仕事が回ってくるんですよ。それで彼女はですね、自分が超やりたくないんで、私に押し付けてきたんですね。もう、半年くらい前から、トミーさんやってね、トミーさんやってねっていう風に言ってくるわけなんです。で、前回もお話ししましたけど、頼まれたら嫌って言えないでしょ?で、引き受けたんですが、じゃあ、交換条件で、あなた服やってねっていうことで、彼女に服をやっていただいて、いろいろ役割もたくさんしていただきました。でね、役員って、労力もさることながら、腸がつくと、気持ちの上でプレッシャーなんですよね。でもそういう時、彼女に相談に乗ってもらうことができたっていうのが、一番助かったかな。彼女とのエピソードはね、最後にもう一つ。ある朝、彼女から連絡が来たんです。 いきなり思い立って映画を見に行くんだけど一緒に行かないって。で、私は家からかなり離れた公園でウォーキングをしているところだったので、まあちょっと映画に行くことができないわっていう返事をしたんですね。そうしましたら彼女から後でメールが来ました。いきなり誘ってごめんねっていうことで、急に思い立って見に行ったんだけど、この映画は他の誰とでもなくトミーさんと見たいと思ったんだよねって。でね、映画のタイトル書いてないんですよ、メールに。で、後日会った時に、あの時見た映画何だったのって聞いてみたので、その映画のタイトルっていうのはザ・バケットリスト、放題が最高の人生の見つけ方。もうね、メール、保護メールにしました。だって嬉しかったんだもん。マジタカさんからいただいたメールをもとに、またしてもご近所の奥さんとのエピソードをお話しさせていただきました。2週にわたってこの話題行くと思わなかったんですけれど、今回で一旦終了ということにしたいと思います。マジタカさん、どうもありがとうございました。では次のメールですね。ワクワクネームコマンルフさん、男性の方、方々って言った方がいいのかな。はい、ありがとうございます。本文、トミーさん、こんにちは。こんにちは。新潟ラジ袋をご卒業されて残念だったのですが、心機一転番組を始められたのですね。実は我々もラジオをやっていまして、7人のコマンドフという番組です。この番組のパーソナリティは新潟に縁ゆかりのあるメンバーが中心となって配信しております。その中でもカッツ・ベックは新潟ラジ袋トミーさんのファンだったんです。新潟ラジ袋での泥酔トミーさんでファン度が爆発したところでの卒業にはびっくりしましたよ。メールの途中なんですけれど、新潟ラジ袋って何のことかと思われる方がいらっしゃると思うので、ちょっとここでご説明させていただきます。正式には新潟アットラジ袋と言いまして、私が昨年の6月から今年の3月までにわたって参加させていただいていたインターネットラジオ番組なんですね。で、その時に、7人のコマンドフさんの方々がお気になってくださってたんですね。ありがとうございます。で、その時に、泥酔トミーさんっていうのは、まあ、多分その番組の中でお酒を飲みながら収録をしている部分がありまして、そのことをおっしゃってるんだと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。泥酔トミーさんって泥酔じゃないですから、酔ってますけど、泥酔ってね、泥ですよ、泥酔。どっちかっていうと泥じゃないですよね。もう足が地についてないくらい飛び跳ねテンションモードお聞きになってくださるとわかると思うんですけど、もうテンション高くなりまくりですよ。あれ、泥酔じゃないな。爆睡？あ、爆睡だと寝てますからね。爆酔い。爆酔いトミーです。はい。まあ、そんな感じで、メール本文続きます。今回の番組、ビバ、マイスタイルのタイトルをトミーさんが体現するのであれば、泥酔トミーさんを、いや、だから、爆酔いですよ。爆酔いトミーさんを再び希望します。はい。気持ちよく酔っ払っていらっしゃって、こっちも楽しい気分になりましたよ。あれがコマンドフ的にはトミースタイルと捉えていますので。では、今後も楽しい放送お願いします。とメールいただきました。ありがとうございます。泥酔のところね、勝手に読み直させていただきましたよ。爆酔い、爆酔い。はい。で、何？酔っ払っているのは楽しかったですか？ありがとうございます。で、ここでも、そういう風に酔っ払って、話してみろということなんでしょうかね。ここ一人なんで、一人喋りでね、テンション、ちょっとできたらすごい。やってみようか。でね、コマンドフ的にはトミースタイルと捉えているっていう、このトミースタイルが、 オールカタカナなんですよ。トミースタイル。え、なんかかっこいいじゃん、これ。ちょっともらっちゃおうかな。何かこうね、自分のスタイル見つけた時に、あ、これトミースタイルとか言っちゃうの？あー、もらっちゃいますね。あの、名付け親、コマンドゥフさんですから、よろしくお願いします。なんかね、新潟に縁があるって言われると、ちょっと親しみが湧いちゃうっていうか、なんか慣れ慣れしくなっちゃってますか？ごめんなさいね。新潟にゆかりのない方でも、まあ、メールの最初に、新潟が大好きな何々ですとかね、新潟に行ってみたい何々ですなんてつけていただいたら、こんなテンションでメール読んじゃうような気がしますよ。で、7人のコマンドゥフさん、番組聞かせていただきました。最新回ね。ちょっとね、なんでしょう、ここちょっと触れますけど、ものすごい惹かれるキーワードがあったんですよ。結婚式。男性が揃って結婚式の話されてたんですね。男が結婚式に臨むのは、まあ、かなり覚悟がいるよっていうお話をされてましたね。結婚に臨むじゃないですよ。結婚式に臨むですよ。あのね、気持ちわかるわ。女性だけど、私もあのひな壇っていうの？あそこに自分がいる姿がね、なんかしっくりこない。で、この結婚式というものに関しては、もう言いたいことがかなりあります。かなりある。でも、今回ちょっとこれにすごく触れたいんだけど、時間押してるんで、まあ、次回、まあ、全然このあのコマンドゥフさん的にはこの話してって要望はないんですが、私が勝手に次回、この結婚式という話について触れてみたいと思います。はい、コマンドゥフさん、どうもメールありがとうございました。マジタカさんとコマンドゥフさんのそれぞれの番組、リンク貼っておきます。興味のある方、ぜひそちらもお聞きになってみてくださいね。シンプルライフ、毎月第2週にお送りします。こだわってシンプルライフ。このコーナーは不要なものを取り払い、自分の気に入ったもの、こだわりを大事にすることで、いかに気持ちよく心豊かに過ごすことができるか、この物と情報にあふれた環境に毅然と立ち向かうコーナーです。このコーナー初回ですので、まずはリスナーの皆様に、私トミーが考える比較的簡単なシンプルライフイメージからお伝えしたいと思います。それはビジネスホテルの一室。私トミーはビジネスホテルに泊まるのがかなり好きです。なぜかというと、余計なものがない。日常の雑然とした空間がリセットされたような気分になるんですよね。まず部屋に入ったら、お気に入りのパーカーを部屋の椅子の背もたれにかけます。で、翌日に着る服を出してハンガーにかけます。で、机の上に気に入った写真を立てかけて、あとお気に入りの小さい時計を置きます。そしていつも持ち歩いているお気に入りの手帳とペンケースを置いて、あと自分の好きな本や必要な書類なんかをこう配置したら、最後にね、浴室に行って洗面用具と愛用の石鹸を置いてくるの。浴室から部屋に戻るともうね、相当自分の空間になってるんですよ、部屋が。ちょっとかな。でも必要最小限のものとお気に入りのものだけの部屋、なんかいいんですよね。これが好き。で、家に戻ると自分の家なのにいらないものが山ほどあります。家族の合言葉がもったいないだから、もう 遥か遠くのシンプルな暮らしを目指して頑張っていきます。あのビジネスホテルの一室のような気持ちよさ、すっきり感、快適さが欲しいからね。で、このコーナーではリスナーの方からのメールを募集したいと思います。ずっと持ってたけどこれ捨てましたとか、これが捨てられなくて困っていますという捨て物に関するメールをお待ちしています。どんなメールが届くか楽しみです。シンプルライフ、私が望んでるイメージ伝わりましたでしょうか。まあ今回はこの辺で、次回からもどうぞお楽しみにしてくださいね。以上、こだわってシンプルライフのコーナーでした。今回はかなり早口でお届けしたと思うのですが、いかがでしたでしょうか。次回、結婚式について話すと予告しましたので、興味あるという方、ぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、一人でもテンション高くなってきた、トミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。